では次に二段の本願の33願から40願までをですね、簡単に説明させていただきます。まず33願は速攻入難の願、34願は門廟特任の願、35願は女人成仏の願、36願は城主凡行の願、37願は任天地行の願、38願は衣服随念の願、39願は呪楽無禅の願、そして40願は権諸仏土の願であります。まず最初ですね、この33願でありますが、速攻入難の願、これはですね、まあ、意味はですね、光に触れたものは、光に触れたもの、阿弥陀仏の光明に触れたものは、心も体も柔らかくなると。つまり、我が崩れ、我が弱くなって、煩悩が減っていくという内容であります。見てみますとですね、33巻ですね。32ページ。たとえ我仏を縁に、十方無量不可思議の諸仏世界の主情の類、我が光明をこうむりて、その身に触れんもの、心身入難にして人間に超過せん。もし叱らずば、小学を取らじ。これはですね、私が仏になったならば、大宇宙十方無量、数限りない想像もできない諸仏世界の主情の類、人々は我が光明をこうむりて、ね、いわゆる説法ですね、阿弥陀仏の光明をこうむった人、説法を受けた人は、そして阿弥陀仏に救われた人は、その身に触れんもの、ね、光明に触れたものは心身入難、体も心も入難、柔軟ということで、乳は柔らかい、難も柔らかですね。体も心も柔らかくなると。そして人間、普通一般の我々人間界、天上界、我々とは違う、超えてしまうと。普通の人とは違う、そういう、ね、煩悩から離れた身になることができる。でもしそうでなければ、仏にはならないと。でこれは親鸞上人ですね、非常に大切に思われて、これ教行信証新刊にこの御文を引用しておっしゃっています。これはですね、真の仏弟子、誠の仏弟子とはどういう方かといったら、この33願34願、この後2つ引用されてね、こういう身になったのが、真の仏弟子であると、こう親鸞上人おっしゃっているんですね。まあ、そこを少し紹介したいと思います。これはですね、357ページに、こういうふうにおっしゃってるんですね。真ん中からですね、ちょっと読んでみますとですね、14、神仏弟子釈、ね。神仏弟子、誠の仏弟子というのは、真の言は義に対し、家に対するなり、真実の真とは、偽物に対して、仮に対する言葉が真。弟子とは、釈迦諸仏の弟子なり、弟子といったらお釈迦様や諸仏の弟子を言うんだと。金剛心の行人なり、金剛心を体得した行人となったのが真の仏弟子である。でこの真と行によって必ず大涅槃、ね、大涅槃を嘲笑超え悟ることができるから真の仏弟子と言うと。でこれを述べた後にね、経文印象といって、この33願34願を親鸞上人は引用して教えてくださるんです。だからこれやっぱり大事な、阿弥陀仏に救われた人はこういうね、利益が得られるということで、教えてくださっています。でこれはですね、これ分かりやすく蓮如上人が、御一大記聞き書きにこの速攻入難について、述べておられますので、そこもね、紹介させていただきます。924ページ、ご一大記書きでは293箇条目であります。924ページの293箇条目であります。 ります。まあ、真ん中あたりにありますね、この新修正点では。前から 1,2,3,4,5,6 行目、こうおっしゃってます。真意を得たらば同行に荒く者も申すまじきなり、心を和らぐべきなり、速攻入難の願あり、また真なければ我になりて言葉も荒く、争いも必ず出来するものなり、浅まし浅まし、よくよく心うべし。こう蓮如上人はおっしゃってますね。まあ、わかりやすい文章だと思いますが、まず真を得たらば、ね、真を得たならば、いわゆる阿弥陀仏に救われたならば、阿弥陀仏の光に触れたものはどうなるかといったら、同行に荒く者も申すまじきなり、この同じ道を進んでいく人に言葉を荒くですね、物を言うことはあってはならないし、なくなっていきますと。同業に荒く者は、ね、申すまじきなり。なぜかと言ったら、この心も体も柔らかくなりますから。ね、心を柔らぐべきなり。ね、いわゆる我が崩れますからね。我が溶けていきますので。本当の自分の姿が知らされますから、この我習が大きく離れていきます。なぜ物ももう荒く物も言わなくなるのか、心が柔らぐかといったら、速攻入難の願、ね、光に触れて心を柔らかにする、心も体も柔らかくする、そういう願があるからであると。また真なければ、もし真がないならば、光に触れてなければどうなるかといったら、我になりて、我が強くなって、俺が俺がとね、ガタピシの世界に来てますから、他を否定し、我をね、我に固執して、我が強くなって、我の強い人が言葉が荒くなります。言葉も荒くなって、争いも必ず出来、争いが出てくるのは我があるからですね。このガタピシの世界、この我の強い人は他を否定する、この対立、喧嘩、紛争、争いは我と他のぶつかり合いなんですね。だ、逆にこの我が弱くなれば、ね、他に対する気持ちも弱くなって、争いも少なくなるし、対立、喧嘩、戦争もなくなります。仏教はこの我を弱めていく、ね、ガタピの世界を弱めていくのが仏教ですから、この速攻入難の我がありますから、これに触れたものは、ね、必ず言葉も荒くものを言わなくなるし、心も柔らかくなって、争いがなくなってくる。この世界平和を築くには、速攻入難の願で皆さんが光に触れる、仏法を聴聞する、光に触れることがなければ、この争い対立もなくなることはないと、まあ、こう、ね、言ってもいいかと思いますね。まあ、これが速攻入難の願であります。で、34願、まあ、これもね、親鸞聖人に同じくね、真の仏弟子とはこの門名特任の願、好みになった人であると、こう述べておられるんですね。門名特任の願、次ね、行きたいと思います。これはですね、まず意味ですけどもね、阿弥陀仏の皆を聞けば、阿弥陀仏の説法、ね、いわゆる聴聞していけば、ね、教えを正しく、名を聞けば、ね、阿弥陀仏の教え、聴聞を正しくしていくならば、任を得ることができると。任を得ることができる、こうおっしゃってますね。どういう内容かと言いますと、33ページね、たとえ我仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の主情の類、我が名字を聞きて菩薩の無償傍人、諸々の人相寺を得ずば小学を取らじとあります。これ意味はですね、十方無量、大宇宙の限りない、想像もできない諸仏世界の、に生きている我々主情の類が、我が名字を聞きて、私の名字とは阿弥陀仏の説法ですね、禅師の説法、ね、正しい教えを聞いていくならばどうなるかといったら、菩薩の無償傍人が得られると。この人とは、無償傍人のことですね。無償傍人、無償傍人、 この無生亡人とは、まあ、生まれたり死んだりする消滅を離れた世界、まあ、これが本当の意味で死の解決なんですけどね。消滅を召し終わった、消滅にとらわれなくなる、我というものが崩れて本当の自分が知らされた、有意識が知らされた人たちの人の心境です。無生亡人で、親鸞聖人はですね、まあ、禅道大師なんですけどね、家務領事教では偉大家部人はこの無生亡人を得たと説いてあるんですね。阿弥陀仏を見て無生亡人を得たとおっしゃってます。でそれを禅道大師がですね、この人とは何かと言ったら、この人とは三人であるとおっしゃったんです。三人ね、容易大刀逆三人とありましたね、昇進でね。容易大刀逆三人、この人とは、禅道大師がこの無生亡人とはこういう御心であるとおっしゃったんですね。起人五人信人と、こう禅道大師が、無生亡人を三つに分けて教えられた。これをそのまま親鸞聖人も、引き継がれて容易大刀逆三人とおっしゃったんですね。でこの無生亡人が得られるとは、この三つの心が得られますよと、こう、おっしゃるんですね。これ根拠も一応ありまして、教行信証新刊にね、確かあったと思いますけどね。この363ページの、3行目ですね。2行目から3行目にかけて、ね。金剛心を得る者は、すなわち、偉大と等しく、器具心の任を逆得すべしとありますね。金剛心を得る者、阿弥陀仏に救われた人は、偉大家部人と等しく、起人、五人、信人の三つの人を逆得することができると。で、この元になった言葉は、無生亡人という言葉。これを、言われました。偉大家部人の、救われたところをですね、読んでみると、この家務領事項の最後にあるんですね。家務領事項の最後に、こういう文章があります。ですね、168ページ。168ページに、最後のところにね、後ろから1、2、3、4、5行目、このようにこの偉大家部人が阿弥陀仏に救われたことを述べておられます。仏心および二菩薩を見立て祀ることを得て、心に歓喜を生じ、未曾有と嘆じ、覚念として逮捕し無生人を得たりと、この無生人を起御心の三人と禅道大師が解釈されました。意味はですね、阿弥陀仏のお姿、そして左右におられる二菩薩観音聖子をご覧になられて、心に歓喜が起きたと、心に喜びが生じ、これは未だかつてなかったことですから、未曾有、未だかつてなかったと、こういうふうに、称えずに折れなくなり、確念として大きくガラッとですね、確念として逮捕、大きく悟り、無生人、無生亡人を得たと、こう言われています。じゃあ、三人とは何かと言いますと、起人、五人、信人、ね。大きな喜びの心が起人ですね。当然、この真理が知らされますから、起人、大きな喜びの心が起きます。この人と言いますのは、これはですね、心の座りということで変わらない心です。座り、心の座り、変わらない三つの心、喜びの心が変わらない、ずっと喜びが続きます。そして五人、仏知を悟らせていただく心、真理が見えますから、まさに悟るなんですね。悟った人、仏知を悟らせてもらった心、そして信人、阿弥陀仏を信じ、まあ、不退転の信ですけどね、もう信ずる心がもう揺らぐことはないと。これが無生亡人になります、ね。その無生亡人が得られる。これを徳人と言われています。まあ、この、34画では、ね、人についての説明はありませんけどもね、まあ、ここはいろんな解釈できるんですけど、まあ、この3人でもいいんじゃないかなと思います。まあ、他の解釈もありますけどもね。 元に戻りまして、我が名字を聞きて教えを聞いたならば菩薩は無生亡人が得られると。そして諸々の人相寺を得ずば、まあ、この人相寺と言いますのは深く総合の深く重ねて保つとありますけど、まあ、これはですね教えを記憶して決して忘れない力を人相寺と言いますね。まあ、深く重ねて総合の層と書いて保つ、教えを記憶して決して忘れない力が得られると。もう教えがしっかり理解できますから、もう教えを記憶してもう決して忘れない力が得られる。だからまた自由自在にね話もできるようになるんですけどもね、まあ、そういう諸々の人相寺が得られなければ仏にはならない、そういう力が得られますよと、まあ、この無生亡人と人相寺が得られると、まあ、これが34願であります。じゃあ次ですね、35願に行きます。35願は、まあ、ちょっと関心のある内容だと思うんですけどね、女人成仏の願、ね、弥陀の本願にのみですねこの女人が仏になれるとはっきり誓われているんですね。まあ、当時昔はですねこの仏教界においても女性は仏にはなれないと言われてきた。しかしこの弥陀の本願では女性でも仏になれると。でこの女人成仏の願は弥陀の本願の十八願を別に開いたものだと言ってもいいですね。実は十八願で十方を主生と誓っておられるんです。十方を主生だからどんな人も当然女性も救われるんですね。女性も仏になれるんです。ところが女性は疑い深いと、また罪も深いということでなかなか信じることができない。そこで阿弥陀仏がね特に女性を憐れみられて、なんとか女性を救いたいと思いから、特別に、35願を特別に開いて、ね、女性でも救われることを表そうとされたんですね。女性も必ず救われるし、仏になれますよと、こう誓われたんです。それがこの35願であります。読んでみますと、たとえ我仏を縁に、33ページね、十方無量不可思議の諸仏世界に、大宇宙の限りない想像もできない諸仏世界において、それ女人ありて女性がいました。その女性が我が名字を聞いて阿弥陀仏の説法を聞いて前日から教えを聞いたならば歓喜信行できる。歓喜、歓も喜ぶ、喜も喜ぶ、ね、そして信行、信じ憧れる、ね、歓喜信行することができる。そうすると菩提心が起きますと。そして女心を縁をせん、ね、女性の体、まあ、これは罪深いことを表しますけどね、そういう女性の体を厭い憎むと、もうそういう、罪悪から離れたい、そういう気持ちになるんですね。そして命弱るの後また女像とならば小学を取らじ、この命弱るはこれはですね肉体じゃなくて画集のことを言います。命弱るとはね我々の迷いの心を我習と言いますね。この我習、ね、これが我々の迷いの心ですから、その我習が、我習が、ね、終わったならば、我という命が終わったならば、ね、もうこの罪から離れますからね。また女性と女性の像となるならば私は仏にはならないと、こうおっしゃってますね。で、ここはですね、親鸞聖人非常に大事に思われたんで、和算をですね、作っておられます。この女人成仏の願について、226ページ。こう親鸞聖人おっしゃってますね。226ページ。ですね、26ページ。女人成仏の願。ありましたね、真ん中の一番下、ね、弥陀の大悲深ければ仏知の不思議を表して、返上難しの願を立て女人成仏誓いたり、こう阿弥陀仏の御心をですね、表しております。これは浄土和山の中の大経の御心、大無量寿経の心を親鸞聖人が、和山で、 おっしゃっておられます。この文字通り35願の内容を親鸞聖人が作文されて、この35願の御心はこういう御心ですよと、和算で書き残しておられます。それは弥陀の大悲深ければ、阿弥陀仏の大慈悲は深いので、仏知の不思議を表して、仏の知恵の不思議、想像もできない仏知の不思議を表して、仏知の力で遍照何種の願を立て、この女人成仏の願を遍照何種の願とも言われますね。男性に変えなる、遍照とは変わるなる、遍照何種の願というものを立てられた。これ言葉変えたら遍照何種の願なんです。そして女人でも仏になることができる、こう誓われたのが阿弥陀仏の本願であると。まあこう聞くとね、非常に女性差別のように思いますけどもね、当時インドでは根強かったんですね、この差別、この男女差別、特に女性差別が、まあ、今もまだあるかもしれませんが、昔は特にひどかったんですね。で特に女性はもう罪深くて救われないというふうに言われてましたので、まあ、普通は仏教といったらですね、男性しか救われないんです。例えばこの仏のことをですね、大丈夫とも言うんですね。大丈夫、日本語で丈夫丈夫と言いますけどね、これは仏教の言葉で強い意志のある男性のことを言うんですね。略して丈夫、意志の強い人、知恵のある方、これは仏のことを大丈夫もしくは丈夫、ね、まあ男性のことなんだけども、でも仏教から言うと本当は女性でも同じなんですけどね、知恵のある人を大丈夫と言います、ね、本当は男女関係ないんだけども、まあ、そういうちょっと時代背景もありますので、もう男性しか仏になれない、意志の強い、ね、知恵のある人しか仏にはなれませんから、それでもう男性が仏だというふうな言い方があったんですけどね。でも真実から言ったら男女差別はないんです。でもここは特にやっぱり女性は特にそういう思いを持っていたので、特別ね、設けられて、まあ、ここでもね、遍照何種と言ってね、女性を男性に変えると言いますけど、別に変える必要はないんですけどね、性別は、ね、実際女性の男も実際いるんです、関係ない本当は。ただ知恵のある身になれると、男性と言ったらこの大丈夫、意志の強い、ね、知恵のある人になれるということで遍照何種と言われますから、本当は男性女性は関係ないんだけども、知恵のある人が男性だったんで遍照何種の願を立てと、こう言われております。ここは気にされずに。ね、ただ、死んだ後、ね、生まれ変わったら仏になるということは男性になるわけでもないんですね。まあ、そうなってもいいですけど、味わってもいいですけどね。実際は、関係ないですから。男性であろうが女性であろうがね。心が問題ですから。よろしいでしょうか。はい。じゃあ次、36願いきます。36願ですけども、これはですね、上首凡行の願、ね、上首凡行の願、意味はですね、常に清らかな行を収めることができると、常にね、善ができると。凡行とはこれはですね、凡はこれ清らか、清らかな行とは誠の善ですね。仏教で教えられる誠の善を常に収めることができる、そういう身にしてやりたいというのが、36番です。読んでみますと、33ページ、たとえ我仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の諸菩薩衆、大宇宙の想像もできない諸仏世界の中の菩薩方が我が名字を聞かば、ね、私の名前を聞いたならば、弥陀の説法を聞いたならば、ね、命終わるの後、この命終わるとはこれはさっきと同じで、画集ですね。前の命は画でありますから、画集が、なくなれば、命が終わったならば、画という前の命が終わったならば、常に凡行を終始。結局、画があるからですね、誠の善ができないんです。この画集がなくなれば、一気に煩悩も減っていくし、誠の善ができるようになるんですね。だから、画集がなくなれば、画集が減っていけば、常に凡行、凡とは清らか。清らかな行いを収めて、そして仏道を成ずる。仏の道。 成仏、仏道を完成、成ずるに至ることができますと。もしそうでなければ仏にはならないと。まあ、これが、36願、成就煩行の願であります。じゃあ次、37願いきます。37願は、任天地経の願、任天地経、地行ね、どちらでもいいでしょうね。任天地行の願、これはですね、阿弥陀仏に救われた人はこの徳がいただけるので、あらゆる人々、任天ね、もうそういう周り中の人からね、人間天上界ということなんですけども、そういう人たちから敬われいたされる、敬われると、そういうね、任天から敬われる身になれますよと、こう言われています。読んでみますと、たとえ我仏を縁に、十方無量不可思議の諸仏世界の諸天人民、大宇宙の、諸天人民、人々、あるいは天上界、まあ、当時インドにあった神も含めてね、本当は神なんかはいないと思いますけども、一応そういう人たちがいるとしたならば、いろんな塔といろんな人たち、人々や神々から、我が名字を聞きて、阿弥陀仏の説法、善知の説法を聞いたならば、五体統治、ね、この体を頭にね、ひれ伏して、大地にひれ伏して、軽手さらい、両手両膝を大地につけて、頭を下げて、礼拝し、歓喜信仰して、ね、菩薩の行を収める。まあ、この阿弥陀仏に救われた人は、菩薩の行、歓喜信仰して、この菩薩の行を、六度万行を実践するようになります。そうすると、この徳が身につきますから、諸天世人、ね、諸天や諸々の天や世の人々が、敬いよういたさざるなけん。もししからば諸悪を取らじ、ね。この諸天や天人、諸天や世の人たちが、敬いをいたす、ね、素晴らしい方だ、尊い方だと、敬われる身になれますよと。まあ、これ、親鸞聖人もそういうふうに思われたんでしょうかね。これについて和算が結構ありますから、まあ、ちょっと一つか二つだけ紹介したいと思います。現世利益和算でね、この、まあ、明秀五字といってね、そういう目に見えないそういう人たちから、敬われますよという内容が親鸞聖人にあるんですね。現世利益和算読んでみるとですね、例えばあの231ページですね、下の段いきますと、南無阿弥陀仏を唱うれば、梵天大釈聞きおす、諸天全身ことごとく、夜昼常に守るなりとありますね。南無阿弥陀仏を唱うれば、いわゆる阿弥陀仏に救われたならばということで言われています。煩悩大釈、煩悩、これ梵天王といって、当時インドにあったね、優れた神、梵天王、大釈天、大釈ね、231ページですね。煩悩、一番下の段の右。南無阿弥陀仏を唱うれば、煩悩、梵天王や大釈、大釈天、そういうインドで一番崇められていた諸天、まあ神々、ね、そういう人たちから危機を、ね、帰依され、敬われる身になるんですよと。そして諸天全身ことごとく、そういう神々がことごとく夜昼常に守ってくださると。まあ、実際こんな神はいないと言ってもいいんですけどね。まあ、そういう、あの、人々から、要は、そういう、敬われるような身になれますと。それは、あの、六度万行を実践して、徳を身につけることができるから、徳にね、頭を下げるようになると。ということで、親鸞聖人ね、まあ、このご厚、こういう内容がずっとこの後続くんですけどね、敬われますと、ね、守られますと、いうふうに、書かれています。まあ、これが、任天地経の願であります。よろしいでしょうか。はい。じゃあ次、38願いきます。38願でありますが、これはですね、衣服随年の願。ね。この衣服、ね。もう自分の着たいと思う衣がね、着れる。そして、思いのごとく、念に従って、ね。この衣服を身につけることができる。これ衣服が問題なんですけどね、衣服に困ることはないし、まあ、横暴の妙服が自然に身につくと、こういうふうにおっしゃるんですけどね。まず読んでみると、38番、38番目、34ページ、 前から4行目に、たとえ割物を縁に、国の中の任天、まあ、この浄土にいる人たちは、ね、衣服を縁と思わば、この衣、服をね、得たいと思うならば、思いに応じて、思いに従って、すなわち至る。自分の好きな衣服、ね、自分の欲しい衣服が、思いのままに、ね、至る。手に入れることができると。そして、仏の所産のごとき、仏様が褒めたたえる、仏の所産のごとき、仏様が褒めたたえる、横暴の妙服が、自念に身にあらん。仏様が褒めたたえる、ね、仏法の衣、横暴とは仏法、王にふさわしい、法にふさわしい、仏法にふさわしい、妙服とは、絶えなる服。これが、自然に身にあらん。そういう、ね、徳が、そういう服が、自分の身に、ね、備わる。そういう服を、仏法の服を、仏様の御心にかなった服を身につけることができる。だから、もし、裁縫、当然、干拓することあらば、生姜ごとらじ。まあ、この、仏様の御心にかなった服はですね、このシャバ世界のようにですね、裁縫したり、染めたり、洗濯する必要はないと。裁縫ね、立ったり縫うたり、そんな必要はないと。そして染めることも必要ないし、洗う必要もない。ね、もうそういう細かいね、煩わしいことは一切ないんだと。まあ非常にこれ女性が聞いたら喜ぶような内容かもしれませんけどね。まあ文字通り取ってもいいですけども、実はこれには深い見心があると思います。まずですね、意味は、国中の任天が衣服を得ようと思ったならば、思いに従って、すなわち至ると。自分の思い通りの服が得られると。これ何かと言ったらですね、この、仏様の御心にかなった服というのはですね、まあ、説法で言うとね、まあ、自由自在に相手に合わせることができる。ね。もう相手に合わせるような説法ができる。ね。自分を変えずにね、衣服だけを変えて、ね、相手に合わせて、話ができると。まあ、こういうふうに、味わえるんじゃないかなと思いますね。相手に合わせて衣服を変えていくと。接し方を変えると。相手に合わせないと、導けませんから、いろいろ衣服を変えて、そして、接していくと。こういうふうにも味わえますし、お経の根拠で言うならばね、こういう言葉が、釈尊最後の説法にあります。この服をですね、お経には残地の服とこう書かれているんですね。残地の服、残地の服は諸々の荘厳においてこの世を飾る荘厳、この世の荘厳飾る中において最も一番だと、第一であると、こういう言葉が釈尊最後の説法、これ遺教経と言いますね。最後教えを残された本当に最後の説法の中にこういう文章があるんですね。これ非常に教訓的な内容なんで、知っておいていただきたいですけどね。この仏様の御心にかなった服、横暴の妙服と言いますのは残地の服なんですね。恥を知る、残はこれは恥じるね、地は恥、残地の服が身に備わるんです。阿弥陀仏に救われた人は仏法を聞いていけばね、いわゆる恥を知る心、これが服なんですね。服というのは恥ずかしい部分を隠しますわね。で、恥がなければ裸でも平気で折れる。普通の人間はね、恥ずかしい部分は服で隠すんです。で、これは恥を知る心を服に例えています、ね、仏教では恥を知る心がある人は善が実践できるんです。逆に無惨無義といってね、恥を知らない心の人は善ができないんですね。我々が悪をやってしまう根底には無惨無義といって、この恥を知らない心が根底にあるから悪をやってしまうんです。逆に我々が善ができる人は必ず残地の服があるんですね。恥じる心、この恥じる心から我々はこの善ができるようになるんです。だから残地の服が身につくんですね。だからお経にはこの残地の服はこの世を飾るもの、この世の飾り物がいっぱいある中で最も第一であるとおっしゃるんです。 で、この後ね、文章が続きまして、もしこの残地の服をあなたが失ったりね、離れたならば、功徳を失いますよと。つまり、残地の服がなければ、善ができなくなって、ね、功徳が失われてきますと。こうおっしゃるんです。だから、この残地の服、恥を知る心、これは非常に大事なんですね。人間であるかどうかのポイントもここです。畜生は恥がない、人間は恥を知る心があります。これが大きな違いです。だからここはですね、残地の服を身につけさせていただくと、こういうふうに理解してもいいと思いますね。仏の所産、仏様が褒めたたえるね、横暴の妙服、仏法にふさわしい耐えなる服といったら、この残地の服を身につけさせてもらうと、これがもう自然に自分の身に備わり、自分から離れることはない。で、これは普通の服と違って、裁縫、立ったり、ね、縫ったり、また染めたり、洗濯することは必要ない。ずっと自分から離れない。これが、まさに仏の徳と言ってもいいですね。こういう残地の服を身につけさせてもらえるのが、この38眼であると。こう言えると思います。よろしいでしょうか。はい。じゃあ次ですね。39眼いきます。39眼は、呪楽、無禅の徳、ね。常にですね、楽しむことができて、煩悩に染まることがないと。こうおっしゃってます。どういう本願かと言いますと、たとえ我仏を縁に、国の中の任天、ね、うくるところの家楽、老人びくのごとくならずば、小学を取らじ、とあります。国の中の任天、うくるところ、この浄土にいる人々は、受けるところの快楽、ね、快楽。この快楽ということは、実はこれ仏教の言葉なんですね、元は。仏教の言葉多いですけどね、快楽。これ、家楽と言いますけど、普通快楽ですね。本当の快楽は、仏教の快楽なんですね。うくるところの快楽、ね、心よい楽しみ、心よい楽しみは老人びくのごとくならずば、この言葉の中にね、この無禅という言葉ないのは何かと言ったらですね、この老人で表すんですね。老人びくと言いますのは、漏れ出るものが尽くされた、びくと言ったら男性の出家僧ですけど、仏教で煩悩のことを炉と言いますね。炉。炉の炉ですね。漏れ出るもの。煩悩を一言で炉と言います。その煩悩がなくなった状態を炉尽と言いますね。炉尽。煩悩、漏れ出るものが尽くされたと言って、煩悩が尽きた状態を炉尽と言いますね。だから炉尽びくと言ったら、漏れ出るものが尽きた煩悩を絶った、男性の僧侶、そのようにならなければ仏にはならない、ね、どんな快楽も、ね、煩悩に染まることがない、無禅ですから、この禅、この染まるという字はこの一字で煩悩を表しますね。枠禅煩ブーの禅と同じですね。昇進になる、惑わせ染めるもの、この煩悩に染まらない、そういう幸せ、つまりこの乱の浄土に入っている人は、この本当の幸せといったら、煩悩で自分をごまかすことじゃなくて、自利他の幸せなんですね。自分を感じる。人を幸せにする。自分の心の成長。人を幸せにする。これが本当の意味で、仏教で言う、ね、家楽、快楽なんです。心よい楽しみといったら、ね、人を幸せにする。自分が聴聞する。聴聞して、ね、自分の価値を高め、ね、自分を感じ、そして人を幸せにする。自利利他、これが、仏教でいう快楽、本当の幸せであります。老人受けるところの家楽は老人びくのようでなければ私は仏にはならないと、こう言われています。じゃあ最後ですね、この40眼いきます。40眼はですね、権威諸仏度の眼、権威諸仏度の眼と言いますのは、諸仏の諸々の諸仏の国を、見ることができるようにしてやりたいと、こうおっしゃってますね。 どういう願かと言いますと、たとえ悪仏を縁に、国の中の菩薩、随意に十方無量の権上の仏道を民と思わば、時に応じて願いのごとく、法寿のうちにおいて、皆ことごとく証券せんこと、なおし、妙高に、その面像を見るがごとくならん。もししからずば、小学を取らじと。こうあります。これはですね、国の中の菩薩、この乱の浄土に往生した菩薩たちが、心のままに、ね、大宇宙の数限りない、ね、おごそかな清らかな仏道。この浄土は、乱の浄土だけじゃないので、たくさん浄土があるという前提で説かれてますから、乱の浄土以外の浄土をもし見たいと思うならば、ね、あなたの願いに時に応じて、願いのごとく、願いに応じて、ね、宝珠のうち、宝の木の中において、皆ことごとく、照らし見る、ね。よその浄土を見てもいいですよ。ね、ご覧になってくださいと。ちょうどそれは、明らかな鏡に、その自分の姿を見るようにしてあげますよと。もしそうでなければ、仏にはならないと。これ何のことかと思います。ね、これはですね、これは推測ですけどね、我で飲水ではいけないと。一応私たちも思うんですけどね、私たちはですね、浄土真宗だけの教えを聞いて、他宗を全然勉強せずにね、否定することがあるんですね。自分の教えだけが素晴らしい。ね、他の教えを全然知らないくせして、あんなん、小道仏教からもう助からんとかね、そういうことを私たち言ってしまいがちなんだけども、実際、調べてみることも必要なんですね。この浄土に往生した人がね、この乱の浄土は最高に素晴らしい世界なんです。この浄土の中では最高の世界なんですね。でも、他の浄土を見てごらんなさいと。他の浄土を比べてみても、やっぱり素晴らしい世界であってほしいんです。我で飲水にならなくて、ね、他の浄土を見比べて、なおかつね、乱の浄土が素晴らしいということを知ってほしいんだと。いわゆる自分でね、選ばせる自由を与えたと。こういうふうにも、ここは解釈されています。まあ、我で飲水にならないように、自分でね、浄土を選ばせる。まあ、これは官務領事項にあるんですね。伊大家部人に、お釈迦様は、浄土を選ばさせられたんですね。大事の諸仏を見せられて、その中で最高の世界が乱の浄土だと。選ばさせられた御心も、これかもしれません。これは御和山にあるんですね。親鸞聖人ですね、浄土和山にこういうふうにおっしゃってます。勧行和山。ですね、228ページ。一番右ですね、真ん中。音読広大釈迦如来、偉大部人を直してぞ。広大原国その中に、安楽世界を選ばしむ。ね、まず、勧行の頃の最初におっしゃってるんですね。これ勧行の最初にあるんですね。音読広大釈迦如来。このお釈迦様のご恩は大変であると。音読はもう広大である。そのお釈迦様のご恩は大きいと。で、お釈迦様のご恩がどうして大きいかといったならば、偉大家部人にね、直してと。偉大家部人に対してですね、教えられた。広大原国その中に、光でね、この乱の浄土をね、見せられたんですね。光明を放たれて、広大原国、ね、ウテーナの光、ね、そして現れる国、この大宇宙のこの諸仏の国を見せられたんですね。その中からね、あなた、偉大家部人よ、どの浄土が一番素晴らしいと思うかと、そういうふうに言われて、いや、乱の浄土が一番素晴らしいございますと、そして阿弥陀仏の浄土を偉大家は選んだと。安楽世界を選ばしむと。まあ、こういう感じだと思いますね。この、乱の浄土は素晴らしいんだけども、他の浄土と比べても素晴らしいからと。ただ、他の教えを聞くなとかね、他の浄土を見るなといいんじゃなくて、見てごらってもいいですよと。ただ、仏法を聞いてる人はね、私より他の教え聞いてもいいと思うんですね。いろんな教えを聞いて、そして、ね、他の教えは聞いたらダメだと言わずにね、学んでみてもいいと思うんです。そしてね、やっぱり一番素晴らしいのが、浄土真宗だったと。こうなったらそれでいいと思うんですね。そういうやっぱり自分だけが正しいというのは、 っぱ仏法者じゃないんですね。やっぱりいろんなものを客観的に見て、そして一番素晴らしいのは何かと、こういうふうに冷静な、ね、視点で見るべきだと思うんですね。まあ、そういうことをここはおっしゃってるんじゃないかなというふうに感じます。まあ、これが、天諸仏土の願というふうに、言えると思いますね。はい、じゃあ休憩を入れたいと思います。